経験されたので、そのお見舞いの言葉っていうのもおかしいんですが、その辺もお聞きしたいかなと思いまして、この2件もよろしくお願いいたします。
それでは最初、橋原さんの方に質問をいただ
きます。お骨の件について私はこう思います。それはあなたが落ち着く一番の方法を取ったらいいと思います。友達に聞いたらこないよ、こっちに聞いたらこっち、全部意見が違うと思います。どっちの話か分からないが、あなたがとにかく愛しちゃっとる人の骨であったら、全部入れなくても、あなたが毎日見るところへ、拝むいうんでなしに、心越えで置いておくというのもあると思います。現実に、長男がよそへいとってね、自分が見ないかんけど、弟が田舎見とるけど、弟が徳さん見とるけど、長男としてやっぱり東京行っとるけど、ちょっとこの骨を持っていて拝むんではないけれども、ちょっとお祭りしておるというのも現実ありますので、それはもうね、みんなの意見聞いたらバラバラでね、私はあなたに落ち着く方法を取られたのが一番安心すると思いますから、他の人の意見は聞かんでいいと思うし、だからお寺さんがこの言うとっても、かけで私はこの思うから、自分の通りになさった方が一番ええと思います。
それでは2番目の、お友達にかける言葉ですが、朝日先生、
その方はもう悪いんですか？ああ、そうですか。話は通じるんですね。
話はできるんですが、今インフルエンザの関係もあるので、お見舞いできるのも病院の手前までで、我々もちょっと遠慮しているところなんです。
臨終間際というか、もう余命が限られてる、例えば2、3週間とか、あるいはもう1ヶ月とかいうふうに余命が限られてる方っていうのは、がんの患者さんでは結構いらっしゃるわけですね。そうすると皆さんもそういうところにお見舞いに行かれることがあると思いますけれども、一体どういうお声掛けをしたら本当にいいんだろうか、その人にとって心の癒しになるような言葉掛けは何だろうかということは、これはなかなか難しい問題なんです。人それぞれによって抱えている問題が違いますからね。だけども僕は ありがたいことに、そのたくさんの方をお見送りさせてもらいまして、自分ももう死の淵まで実際に行ってきたわけですけども、その時に感じましたのは、いかにその穏やかで安らかな気持ちで一日一日が過ごせるかっていうことがとても大事なことだと思うんですね。心の中が何かこう葛藤があるとか、何かこう燃えてるとか、メラメラと、その例えば恨みつらみとかですね、そういうふうなものが後を絶たないとかっていうことになりますと、幸せな臨終を迎えるっていうのは非常に僕は難しくなってくるんだろうと思うんですね。そうすると、もしもう心を打ち明けてお話しすることができるお友達だったらですね、あなたの今までの人生の中で何か心に引っかかるようなこと、何か気がかりなようなことはない言うて、でそのことをちょっとでも解決するような自分なりの努力をするとか、私でもしよければお話にも乗ってあげるし、相談にも乗らせてもらうし、協力できることがあったら協力させてもらうから、あなたが自分の心の中に引っかかっていること、つまりこの世で言うたら、仏教用語で言うたら執着というんですけれども、そういうふうなものをできるだけ和らげるように、できるだけ軽くするようにするようなお話しかけをされることで、彼女は随分癒されると思います。だからそのことについてゆっくり考えてごらんなさいって。でも話しかけることばっかりを考えるんじゃなくて、むしろベッドの横に行ってですね、手をじっと握ってあげるとか、あるいは足を撫でてあげるとか、そういうふうなことでも本人にとってはとても嬉しいことなんです。先ほど孤独死という話を話題提供でしていただいてますけども、やっぱり山堀先生が孤独死だと遺品整理業が大変なんだという話をされてましたけども、やっぱり孤独っていうのは辛く悲しいものをがつきまといますから、あなたの横で私はあなたのことをとても愛してるとか、あなたのことをとても気にしながら見守ってるんですよっていうことで、横に行って差し上げるだけでも随分と気持ちは癒されると思いますから、 病院の前に行って U ターンするんじゃなくて、ぜひお部屋まで行って顔を見てですね、で笑顔を提供するっていうことは大事だと思います。私はなんちゃ嬉しないのに言うても、笑顔を見ると癒されますから。僕の今癒しの原点は何か言うたら、孫、生まれたばっかりの生後まだ5ヶ月の孫の抱っこです。もうこれで僕が怪しますとニコッと笑います。もうそれで病気が吹っ飛んでいくような気がします。だから病気がどんなに悪くても笑顔で接するような心がけでお見舞いに行って、ちょっとしたその人の心に触れるような言葉がけをされることで、ものすごくその方は喜ばれると思いますので、やってみてください。
プレゼントは笑顔ということですね。それでは最後になりますが、どうぞ。
はい、全通の館長にお伺いしたいんですが、聖書の言葉にマタイだったと思うんですが、明日のことはまた明日、今日一日の苦労というか悩みは今日だけでいいという言葉があるんですが、それは仏典にないんでしょうかという質問が一つと、それと年間に自殺者が、だいたい3万人以上、最近特に増えておるようですが、自殺するものが少なくする方法はないんでしょうかという2点質問したいと思います。お願いいたします。
仏典にはよく書かれておりますけど、私はその言葉仏典に、何の仏典にあるかは知りません。で、今ここで私が資料として持っておりますのは、杉田玄白という江戸時代の医者が言っておることは、昨日のことをいつまでもくよくよするな、明日のことを今から思い悩むな、これが杉田玄白の病気をしないで長生きすることですね。これ言っておりますので、まあ、有名な人、お釈迦さんに限らず、キリストさんも他の人たちも言うておりますけど、まあ私の好きな言葉ので北行というのがありますが、あるいはもうお釈迦さんの言葉に近い言葉で大栄光と言うておりますが、私の好きなのはやっぱり恨みは恨みなき心によってのに沈めることができるというのが、これも好きですし、いろいろあります。一遍その北行というお経を読んでいただいたら、私全部知ってるわけでないから、ひょっとするとその中に、あるかもわかりません。それからもう一つ何でしたかな。原因、自殺についてはですね、この間の3日ぐらい前の新聞で、今2万8000何歩ですね、3万超えるの間違いないという結果で、どれも随分こう減っておる、増えておる。ほんでちょうど私ページ上げとんですけど、自殺者で一番多い、これは2年前の結果ですけど、60代以上が一番多い、その次50代59となっておりますので、若い人の自殺はよく新聞に出たりしますんで、若い人が多いんかなと思うけど、60以上の人が多いというのは、仕事を済んだ人が多いというのは、これどうでしょうかね、皆さん。ちょっと私もびっくりしましたけどね。やれやれと思った時に、仕事はしたけど、お母さん、男から見たら母ちゃんに裏切られ、子供に裏切られ、子供がうまいこと、まあ例えば東大、京大、阪大出て、金出して学校やったわ、帰ってきたら助けてくれる思いを取ったら、東大、京大、阪大出した人は田舎へ帰りませんよ。だから残念だということ、それから仕事の疲れ、借金の疲れ、いろいろあろうかと思いますけど、私たち宗教者のする仕事は、そういう人を早くキャッチする、捕まえてあげると、そして話し相手になってあげる。だからさっき孤独死というのもありましたけど、一人人がおりましたら、近所の、まあ、老人会のリーダーとか自治会の人、友達や、お寺さんは、時々そのお家へ行って、お年寄り の相談相手になってあげる。やっぱり、浅井先生のお話のように、日光日光しとる人が の話し相手であれば、向こうもっつりする人もニコニコしてくるしね、長生きしとる人であれば、長生きの人と付き合いしよったら、自分も長生きになってきますので、まあ、我々宗教者の仕事としては、早くそういう、だから、 拝みに行きましても、はい、はい、さようならで帰るんでなし、私の考えは、お勤めを40分済んであったら20分でも買わない。略して短くするんです。その代わり、あとの20分は拝んで済んだら、まあ、法話をしたり、しょったら、あ、このおじゅっさん、話せるわ、言うたら家の悩み、子供の悩みをいろいろ話してくる。そういうのがお寺さんの一つの仕事でないでしょうかね。お経ね、よーけ言うてね、わからんのいうのも、お寺さんの仕事ですけれども、これからはちょっとこう、もう短縮してね、ええとこだけ言うて、あとはこう、檀家の人、信者さんと話をするという生き方を、我々はもっともっともっとしね、しなければいけない、というふうに思います。それから、若い人が死ぬというのは、子供がよ、友達同士が、一緒に死のう言うてね、死なんでいるのに友達が同情して死んでいくというのは、これは一つは子供が少ない、子供の喧嘩したことない。この間のテレビでアメリカのことを言われましたが、アメリカは小学校で喧嘩しようとしたらね、やれやれやれ喧嘩さすんだそうです。日本は先生がこれ何しようか何しようか喧嘩しちゃいかんでって止めるけどね、やっぱり喧嘩するというのはまた仲直りして、そんな子はそのそういういろんなことを耐えていくんで、喧嘩したこともない、叱られたこともない、で、友達に思いやり持てるだって、家族が少ないから、どうしてもそういうのはできません。ですから、近所の子と遊べば遊ぶほど、心理学的には、一度だけ聞いたことありますが、その子供がいい大人になるかならんかは、小さい時から一人でも多くの子供と接して遊んどる子ほど大人になったら立派な大人になるという、これがこの頃できてないというので、まあ、どうぞ、まあ、皆さん方おいでとる人は自殺する、ちょっと顔色が違うな、この頃物言わんぞと、こんにちは言うても横向いとるちょっとおかしいぞという人がおれば、やはり話をこちらからかけていくというのも一つの防止になろうかと思います。
いろいろなお話が出ましたので、皆さん明日からすることがたくさんあります。旦那寺を捕まえたらいろいろと質問しなくてはいけません。お部屋の掃除を始めなくてはなりません。あと皆さん周りの方に笑顔を配達していただいて、そして近所の子もお孫さんの喧嘩も止めてはいけません。今日はどうもありがとうございました。